皆さんフラッシュバックとかね、フラッシュバックの体験、フラッシュバックとかある、フラッシュバックの体験ありますか？ Have you ever have you experienced flashbacks? Any sort? 別にあのよくドラマとかで見るやつもとんでもないやつじゃなくても、あそういえばみたいな、それぐらいのでいいと思うんですけども。It doesn't have to be like dramatic, right? Thing like you see in movies, right? Like, 身の回りのね、なんかちょっとした出来事で、あーって昔のことを思い出すみたいな、そういうフラッシュバック。It's like, you know, some tiny little thing on like daily stuff that kind of stir up your memory of the past, you know? 例えば、ね、僕の場合ね、これ、この焼きそばを食べるとフラッシュバックがあるんですね。Whenever I eat this 焼きそば, I get flashback. この札幌一番のソース焼きそばじゃなきゃいけないんです。このパッケージ。It has to be this one with this package, right?、Okay? これあの僕小学校の4年じゃなくて6年生の頃から、4年生から6年生までトロカナダにいて、そこでアイスホッケーを覚えて、それで帰って小学校6年生日本でやっぱアイスホッケーのチームに入ってたんですね。So when I was like I was in Canada, I was living in Canada.、When I was in fourth grade until sixth grade, and went back, and during sixth grade, I was still playing ice hockey, which I learned in Canada.
それでこのホッケーの毎週土曜日の夕方ホッケーの練習に行く前に家でなんかしら親いなかったんですよ。一人でこの焼きそばを作ってなんか薄暗い夕方の部屋で食べてたんですね。
So like every Saturday late afternoon.Before going to the hockey practice, I was eating this yakisoba. I don't know why, but I was alone in the home and it was kind of dark and old, but I was eating this, I made this yakisoba by myself and I was eating this alone.
それでその食べてる時にこのバトルフィーバー J というのをテレビで見てたんですね。知ってる？知ってる？すごいよ。これあのゴレンジャーとかの一番最初のやつだと思うんですけど、ここから始まってるのかな、多分。これを一人で寂しく見ながら焼きそばを食べてたんですね。
So I was watching this Battle Fever J. Like this is the beginning of those Power Rangers, okay? So I was watching this as I was eating this 焼きそば in this dark kitchen, right?
それでこのアメリカとかカナダとかスポーツチームに入ると練習って厳しいなりにも楽しいんですよね。楽しい要素があるんですよ。だから練習行ってもなんか、まあ、大変だけど楽しかったと思える。日本って違うんだよ。日本でスポーツのチームあると厳しいしかないんですよね。だから全然僕楽しくなかったんですが、なんとなく練習前憂鬱な気分で薄暗い部屋で一人でバトルフィーバー J を見て焼きそばを食べてたって、そういう状況だったんですね。
So here in North America, if you join the sports team and you have a practice, it has the elements of fun even during the practice, rightThat's how it is here, but in Japan, if you join a sports team, you go to practice, it's all about training, strictness. There's no elements of fun. So I hated it. I hated going to the hockey, so I was kind of, you know, depressed. I don't know, I was not looking forward to it, and the room was dark. I was alone, eating yakisoba and watching Battle Fever J.
だから今、この焼きそばを食べるときに、その時のことがふっと思い出されるんですね。毎回毎回あの時のことを思い出す。
So every time I eat this yakisoba, even today, I kind of remember that scene.
OK? それでなんとなくあの憂鬱な気分までが少し戻ってくるんですね。
And I kind of feel the same feeling that I used to feel, that kind of a little depressed, lonely kind of feeling.
だからなんとなく焼きそばを食べながらしんみりするんですね、自分で。
So when I'm eating yakisoba, I feel kind of sad or lonely even today.
そんなひどくないけどね。で、まあ、いろんなフラッシュバックあると思うんですよ。ね、あの音楽とかもあるよね。こう例えば僕家内とデートした時期によく聴いてた音楽を今聴くとなんとなく楽しい気分になるかなみたいな、そんな、ね、フラッシュバックよくあると思う。
Even you know, many many things can cause you know, become a trigger of flashback, right? Like some music. You know, there are songs that I used toListen when I was dating my wife, and when I listen to that today, I kind of it kind of cheers me up. You know, I remember those days, fun days. Well, it's still fun today, but yeah.
で、今日の箇所を見ると弟子たちもなんとこのフラッシュバックを体験するんですね。
And today's passage, the disciples of Jesus experienced this flashback.
そこでちょっとね、 これヨハネの福音書開いてみたいと思うんですが、 So let's open our Bibles to John 21章の1節から14節ね。 Chapter 21 verses 1 through 14 日本語だけ読みますね。 I'm just going to read Japanese, so follow all your English words。 21章の1節から14節、 Chapter 21 verses 1 through 14、 リコちゃん。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はここであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた、子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた、はい、ありません。イエスは彼らに言われた、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子が、これヨハネのことですけど、ペテロに言った、主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた、あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた、さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。これイエス様がよみがえられて、今ずっとね、イースターの後、イエス様がよみがえった後何が起こったかっていうストーリーをちょっと追っかけてますね。 So we've been following up the stories of, you know, after the resurrection. What happened after the resurrection, right? で、これね、まあ、イエス様がまだいた時っていうのは、弟子たちは、まあ、約3年間、弟子たちは毎日毎日イエス様ともう24時間一緒にいたんです。行動を共にしてたんですね。 So when Jesus was still there, you know, for about three years, the disciples were with Jesus every day, like 24/7. イエス様があそこに行くよっつったらそこについていき、こっち行くよっつったらそこについていき、まあ、とにかくいつも一緒だったんですね。毎日毎日イエス様について歩いてもらった。So when Jesus says, I'm going to go there, they would follow him. He said, I'm going to go there, they'd follow him. You know, they were just with Jesus everywhere he went. で、イエス様が十字架にかかって、処刑されて死んでしまって、そしてお墓に、埋葬されて、そしてその後3日目によみがえられました。で、よみがえられて弟子たちがいるところにこう現れた、そこら辺で、ね、先週見ましたけど、And so after that, Jesus was crucified. He died. He was buried. And then he rose again. And he appeared to the disciples twice already. That's, you know, we saw that story last week. で、まあ、よみがえられたんだけども、で、よみがえられて弟子たちの中に現れたんだけども、まあ、それ読んでみると分かるのは、現れてはまたどっか行っちゃうんですよ。消えたか出ていったか。とにかくずっと一緒にいてくれないんだよね。現れていなくなって、またしばらくして現れていなくなって。But this time, he appeared to the disciples, but he didn't stay there, right? He appeared and he disappeared or he left. And then he appeared and then he was gone again. だから、ずっと一緒だったのが今一緒じゃないんですよ、なんだかんだ。イエス様、よみがえられたんだけど、24時間一緒にいられないんだよね。So they are no longer with Jesus 24-7, right? He's alive. They know he's alive, but they're not with Jesus anymore. すると、毎日毎日イエス様にただただこうついて回ってたから、いきなりイエス様いなくなっちゃって、みんなは、弟子たちはどうしよう、これからどうしよう、どうすればいいか分かんないんですよ、今日何しよう。 So the disciples were like, so what do we do now? What do we do today? We're so used to following Jesus. Now what do we do? それで3節を見ると、そんな中でペテロがね、私は漁に行くって言って、ね、魚取ってくれるって。 And that's when Peter said, I'm going to go fish. この弟子たちの多くは漁師だったんですね。イエス様と出会う前、漁師だった。 So most of these disciples were fishermen, right? Before they met Jesus. だからここで何が起きてるかっていうと、彼らはイエス様と出会う前のライフスタイルに戻っていくんだよね。So what's happening here is that they are going back to their old lifestyle before meeting Jesus. で、その昔のイエス様と出会う前の古いライフスタイルに彼らが戻っていって、そして寮に行って、で、今読んだところでそこにイエス様がまた登場するんですよね。3回目って書いてありました。イエス様が登場する。So they went back to their own lifestyle, they were fishing, and that's when Jesus appeared for the third time, right? で、ここ読んでるとね、3節、その夜は何も取れなかったって書いてある。And you look at this verse 3, it says, that night they caught nothing. 夜は何も取れなかった。これはよく何回も説明したことあると思うんですけども、当時この湖で漁するとき、まあ、いろんな魚の種類があるんですけども、あそこでは、あそこの魚たちっていうのは日中っていうのはそこの方でじっとしてるんですよ。で、夜になると元気になってこう動き回るんですね。だからこの当時の漁師っていうのは夜、夜通し漁をして朝戻ってくる、そんな感じなんですね。 So, like they were fishing in the lake, and those fishDuring the day, those fish stay on the bottom. And during the night, they come up, they become active, and they swim around, and they come close to the surface. So that's when these fishermen go out fishing during the night. だから夜通しやって、夜通しやって、夜通しやって、でもこの時は何も取れなかったって書いてあるよね。So that's why they were fishing throughout the night, but this time, they couldn't get anything. それでイエス様が、もう一回網を下ろしてみなさい、右側に下ろしてみなさいって、こっちのこう岸辺の方からこう動いて怒鳴ってる。 And to them, Jesus was like he was on the shore, right? So he was yelling and screaming, saying, I'll put your net down on the right side of the boat. そしたらたくさんの魚が取れたって書いてある。 And then they got a whole bunch of fish. で、これね、ちょっとね、そこなんか挟んどいて、ルカの福音書開いてみたいと思うんですけど、 OK, stick your finger or something in your Bible and flip back to Luke, Gospel of Luke. ルカの、ね、5章の1節から11節ちょっと見てください。Look at the story in Gospel of Luke, chapter 5, verses 1 through 11. ルカの、ね、5章の1節から11節ちょっと読んでみたいと思うんですけど、 Again, I'm going to read this in Japanese.、Okay? Luke 5Verses 1 through 11. ルカの5章の1節から11節ね。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモン、ペテロね、シモンの持ち船に乗り、陸から少しこぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言った。それは大漁のため、彼も一緒にいた身の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコビやヨハネも同じであった。イエスはシモンにもこう言われた。怖がらなくていい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。気がつきました。これ同じようなストーリーでしょ。同じような出来事がここで起きてるんですね。 I mean, noticed the, no, the event, very similar event was taking place.
夜通し漁をして何も取れなかったんだけど、イエス様にもう一回下ろしてみなさいって言われたら、たくさん、ね、魚が取れたっていう、そういう本当に同じようなストーリーになります。
You see, they were fishing all night and they couldn't get anything when Jesus said to put the net down again and they got a whole bunch of so many fish. It's just very similar.
でだから当然最初に読んだね、ヨハネのあの復活の後に起きたこと、あそこでイエス様が言われてもう一回だった、当然弟子たちはこの最初の出来事を思い出したと思うんです。フラッシュバックで、ね、思い出したんです。
So of course in today's passage when Jesus did the same thing, of course in disciples' mind the flashback was happening. They remembered what happened before.
そしてこの実は今読んだルカの福音書っていうのは、彼らがペテロたちがイエス様と最初に出会って、そこでイエス様についていく決心をしたその時なんですね。今最後のところにね、何もかも捨ててイエスに従ったってあるでしょ。この日から彼らはイエス様についていき始めるんです。
You see the story in Luke. The story in Luke. This was the very first moment of, you know, of their life with Jesus. But that's when they met Jesus and they decided to follow Jesus.From that point on, they were following Jesus wherever they were.
だから、そういう意味ですごく大事なモーメント、大事なイベントだったんですよね。それまでずっとただの漁師で生きてきた、それでイエス様と出会って、そっから彼らがイエス様についていくものとなったっていう、本当に人生が変えられたっていう大事な分岐点だったんですよね。
Up to that point, they were just fishermen, right? But then they met Jesus, and they started to follow Jesus. Their life changed 180 degrees at that point. So that was a very, very crucial pivoting point.
だから今日のヨハネの最初に読んだ箇所、イエス様の復活の後にもう一回同じことがあって思い出した時に、ただ昔、ああそういうことあったよねって思い出しただけではなくて、あの時の気持ち、本当にイエス様のもうものすごい神の子だっていうことが分かって、そしてイエス様についていこうと思ったあの気持ちまで彼らの中に蘇ってきたはずなんだ。
So it wasn't just a memory of the past. As they remember this event, I'm sure that they remember the feeling they had, the decisions they made at that very moment. Yes.We realized that this Jesus was the Son of God and we decided to follow him that day. All those feelings came back.
で、その結果、今日の最初に読んだヨハネの方の7節、ペテロどうしたかなって。
And in John's account, in today's passage, what did Peter do?
ヨハネがペテロにあれイエス様だよって言った時に、ペテロはもう上着を着て、湖に飛び込んで、もう真っ先に泳いで、イエス様の方に向かうんですね。
You see, when John, this disciple whom Jesus loved, this is John, okay? John told Peter, it's the Lord, it's Jesus, you know, and Peter couldn't wait. Peter just put jacket on, and he jumped into the water and started swimming towards Jesus.
これはペテロだよ。ペテロってあの考えないでまず動くタイプなんで、ここでもバーンと動いてますね。
So Peter is like, I love his personality. He does something before he starts thinking. So that's what he did here. But anyway,
Peter was 真っ先にイエス様の方に向かってた。 So Peter just took action. He just went towards Jesus. Okay, ルカの福音書の方を見てみると、なんて書いてあったかな。ルカの福音書で最後のところを見ると、彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったって書いてある。
Okay, let's go back to Luke 5. At the end, it says, So they pulled their boats up on the shore, left everything and followed him. Left everything and followed him.
何もかも捨ててあの時、一番最初の時、イエス様に従ったんですね。もうだから船とか網とか全部置きっぱなしですよ。
You see, in, at that very first moment, you know, Peter and other disciples, they...left everything, they left their boat, they left their net, they left their, all the fishing gear and followed Jesus. で今日のヨハネの箇所ではペテロだけですけども、ペテロはまず船を置き去りにして、あんなにいっぱい取れた魚 もう全部ほったらかしてイエス様の方に向かうんです。 And today's passage it's just Peter, but Peter left his boat, Peter left all those fish, Peter left everything behind and he headed towards Jesus. 同じリアクションがここで見えます。ペテロはもう完璧にあのことを思い出して、もうイエス様だって分かった。だからまた全てを捨ててイエス様の方に向かって。ただ気持ちが蘇ってきただけじゃなくて、そこにこのイベントがペテロを引っ張り戻してる。で昔の漁師っていうライフスタイルに戻り始めてたペテロがもう一度イエス様についていくっていう、そこに引き戻されてることが分かる。So like they were backsliding, right? They were going back to their old style, old lifestyle. But this event, this flashback, just put Peter back to where he was. Now he is back to, I'm the follower of Jesus. それでその後読むとね、ヨハネの9節から13節見ると一緒に食事してますね。魚があって、パンがあって、みんなで一緒に食べてる。And if you keep reading the John's account, from verses 9 through 13, they're eating together, right? Eating fish and bread, they're having a meal together. 聖書の中でこの食事をする、ね、食事をするっていうのは本当に親密な関係の表れなんですよ。全然知らない人とあんまり食事しないんですね、当時の人たちはね。一緒に食事をするっていうのはとっても親密な関係の表れなんです。本当にイエス様との交わり、イエス様との親密な関係がここでもう一度回復していることがわかる。So, in the Bible, in the biblical world, whenever people are having meal together, that shows that the intimate relationship, very close intimate relationship. So, you know, here they're eating together, that means this fellowship with Jesus, this intimate relationship with Jesus is restored. And それがイエス様が何よりも私たちに望んでいることです。And that's what Jesus wants for us. 私たちが本当にイエス様と本当に親密な関係であること。ただ遠くから見て知ってるだけじゃなくて、本当に仲のいい親密な関係であることをイエス様は望んでおられる。You see, Jesus wants us to be in this close, intimate relationship with Him instead of just, you know, just knowing Him from distance.だってイエス様は私たちを愛してるんだもん。イエス様は愛してくれてるから私たちにも愛してほしいんですよ。愛し愛されっていう、そういう関係でいたいわけですよ。 Like He loves us, right? He loves you, so He wants you to love Him back. He wants you to be in a loving relationship with you、right? だからそうなるためにいろんな形で毎日毎日の中でイエス様は私たちに、皆さんにいろいろアプローチしてくれる。So that's what he wants, and in order to see that, he, you know, approaches you in many different ways. 今日の箇所ではそれがフラッシュバックとなるイベントという形で、ね、イエス様がアプローチされました。In today's story, the approach was this, you know, bringing this event that triggered the flashback. でその他にもいろんな形で、ね、いろんなイベントがフラッシュバックになることもある。さっきも言いました、音楽がフラッシュバックになることもある、ね、誰かと出会ったこと、あるいは聖書を読んでる聖書のこと、いろんなことがイエス様との前のこれまでの体験を思い出させてくれる、そういうフラッシュバックの役に立つわけですね。 So many things can trigger flashback, like these events or music, as I said, or the, even the Bible, you know, when you read the Bible, you know, many things can trigger the flashback andYou know, bring back the memory of your experience, previous experience with Jesus. で、こういう一つ一つのこと、これ実はいろんなところで毎日毎日イエス様してくれてるんですね。And actually, Jesus is doing this all the time, every day in our life, in your life. で、それはイエス様のもうまさにラブコールなんですよ。イエス様がもう愛してるから戻ってきて、戻ってきて。私ここにいるよって気がついてこっち向いて戻ってきてっていう、そのラブコールなんです。 And this is the invitation of love for you. Jesus is saying I love you so much, so just know that I'm here, you know, turn around and look at me and come back. That's what he's saying when he approaches us. で、まだここにもイエス様をまだ信じてない人たちがいます。イエス様を信じてない人たちにも、まだイエス様がいるかどうか分からない人たちにも、実はイエス様はいろんな形でアプローチしている。There are people who don't know Jesus yet, right? But even when you don't know Jesus, even when you may not believe that Jesus is there, He is still approaching you in many ways.、ね、そういうアプローチの中でこうやって教会に、ね、来るようになっている。そういうアプローチがなかったらこんなとこ来ないでしょ。でもこういうところに教会に来ちゃってる、ね、それはイエス様がアプローチして、イエス様が呼んでくれてて、それが何らかの形で聞こえてきたわけですよね。 Like if he didn't approach, these students wouldn't be here today, right? Would be somewhere else having fun. But they heard something. They noticed something. So that's why they're here.あるいはクリスチャンであっても毎日毎日の中で時々フラフラしちゃうことがあるわけですよね。イエス様からちょっと離れてしまうことがあるかもしれない。イエス様から心が離れてしまうかもしれない。そういうモーメントがあったりします。罪を犯してしまうモーメントがあったりします。 Or even Christians, sometimes we kind of start wandering around, you know, and、take detour and get off from Jesus' throne, and, you know, sometimes we commit sin, sometimes we get distractedで、そういう時っていうのは結構どういうところに現れるかっていうと、イエス様に対して、あるいは聖書に対して、あるいは教会に対して消極的になってしまうことがあります。あるいは自分が犯しているのが罪だって分かってる、本当にイエス様に十分にできてないって分かってるんだけど、それをちょっとまあええかって言ってほったらかしにしてしまう。そういう時っていうのはやっぱり心がイエス様から少し遠ざかり始めてるサインなのかもしれない。And when our, you know, when we are distracted spiritually, when our heart is a little off from Jesus, what happens is, you know, sometimes we, our heart, our mind get distant from Jesus, from the Bible, from the church. You know, sometimes we feel like we don't want to do anything for Jesus, or we want to do something else, or I know I'm not doing the right thing, but it's okay, kind of attitude. Those things happen when my heart is not in the right.で、そういう時にイエス様がいろんな形でアプローチして、ほら、まあ、十字架を思い出させてくれるかもしれない、あるいはイエス様がしてくださったことを思い出してくれるかも、させてくれるかもしれない、あるいは本当にイエス様を信じてた時の祝福を思い出させてくれるかもしれない。いろんな形で戻っておいで、ちょっと道それてるよってアプローチしてくれる。 And that's when Jesus approaches to us saying, Hey, come on back. You're a little offFrom my path, my road. So I want you to come back to my road. Maybe sometimes he will, you know, help you remember the cross. Maybe he'll help you remember what he's done in your life. What a blessing that experience before. あの、例えば日本に帰ったクリスチャンたち、ね、ここでクリスチャンになって日本に帰った子たちが何人もいますね。で、彼らもやっぱり日本でちゃんと教会につながり、つながれてる子たちもいるけど、教会に行けてない子たちもいたりしますね。Like we send many students, you know, new Christians back to Japan, and some of them are connected with church, some of them are not, kind of struggling. で、僕らは日本に帰国した時に、毎回同窓会っていうのをやるんですね。この LJFC の同窓会やりますね。みんなが集まるわけじゃないけど、そこに何人も集まってきてくれる。And every time we go back to Japan, we do the reunion, you know, LJFC reunion.And not everybody can come, but some will come and join us. それあれっていうのは、まさにこの神様からのフラッシュバックのツールになってるんですよね。そのためにやってるんですよ。You see, that is the tool of God's flashback. That's why we do that all the time. で、シアトルから来た僕らと彼らが会うことによって、そして僕らと一緒にここで歌ってた賛美を一緒にすることによって、彼らがここに来てた時のことを思い出すんです。You see, when they see us, and then when we get together, and sometimes we sing the same song that we sing in the church together, you know, it brings back memory of them being in Seattle. ね、そしてここの教会に来てて、あ、楽しかったよね。人によってはここで、あ、イエス様を信じたんだよねって、それを思い出すわけですよ。それまで日本でもう忙しくて忙しくて前のライフスタイルに戻ってたんだけど、それをもう一回思い出してくれる。You see, in Japan, they were so busy, they were back in their old lifestyle, but this event, the reunion, brings back all the memory about, hey, I used to go to that church,
You know, that was so fun. That was a great time of my life in America. And yeah, I accepted Jesus. All those memories will come back.
そして時にはそれが彼らもう一回教会に行こうかなっていうところに戻してくる。And sometimes, you know, they will start thinking about going back to church again.
神様はそうやっていろんなことをフラッシュバックのように用いてくださって、戻っておいで、戻っておいで、戻っておいで。必ずしもフラッシュバックじゃだけじゃないけどね、いろんな形で私のところに戻っておいでっていうアプローチをしてくれるわけです。
Like, he does more than flashbacks, okay? He does so many things as he approaches, but the basic message is, come back to me, come back to me. I love you, so I want you to come back to me.
今日のこのストーリーの中でね、例えば、イエス様に言われた、はい、魚がいっぱい取れた。で、フラッシュバックあったかもしれないけど、ペテロたちはそこで、わっ、すっげーで終わらせることもできたわけですよね。すごいねーと。あんなに取れなかったのに、こんなに取れちゃったよって。で、終わらせることもできるわけです。で、私たち結構そういうことをしてることもあるかもしれない。いや、神様が何かしてくれてるんだけど、わー、ラッキーとか、偶然とか、たまたまとか、よかったねーって終わらせちゃうことが。
And they could have just said, wow, this is awesome. You know, we couldn't get anything during that night, but here we are, wow, lucky us.
And sometimes we do the same thing. God does many things in our lives and we say, oh, lucky, that was a coincidence. It just happened to be like, you know, things happen.
でも、ここでは、まずヨハネがね、イエス様ですよ。
But here in this story, first, John realizes that is Jesus.
このイベントの中でイエス様が見えたわけですよ。
In this event, they could see Jesus. They could see not only what happened, but they could see beyond that. They saw Jesus.
やっぱりそこにイエス様を探してる、イエス様を求めてる思いが残ってたのかもしれない。
Maybe they still had this, you know,heart that's seeking Jesus.
毎日毎日の中で、
本当にみんなに違う方法でアプローチするから、こうやってってここで全部説明できないんだけど、毎日毎日の中で神様がイエス様が皆さんの人ね、皆さんに対していろんな声をかけてる、いろんな出来事を放り込んでる、心の中にいろんな思いを放り込んできてくる、そういうラブコールがあるはずなんです。
You see, I can't explain how he does because he does differently to different people.But every day, this is for sure, every day he is approaching you in many ways. Sometimes through the event, sometimes through people, sometimes through some thoughts.
その中にイエス様が見えますか？その中にイエス様が聞こえますか？
And as he does so, can you hear Jesus?
Can you see Jesus?
イエス様があなたを呼んでるんです。
He's calling you.
もっとこっちにおいで、私のところに戻っておいで。
今いるところからもっとこっちにおいで。
もっと近づいておいで、もっと仲良くなろうよ。もっと親密な関係においで。
入っておいで。
そうやって呼んでくれてる。あなたを愛してるから、この愛の中に入っておいで。
Because he, every, through all those things, he's calling me.
Come on back. Come closer. I love you so much. Come into my love.
さっき十字架の話しましたよね。本当にイエス様が私のために、あなたのために、皆さんのために十字架にかかって、鞭で打たれて、釘付けにされて、死んでくださった。
そのイエス様が私のところに戻っておいでって言ってくれてる。
その愛が今もあなたに注がれているわけですよ。
この愛の中に入っておいで。
この愛にもっと近づいておいで。あなた道逸れちゃってるから、こっちに戻っておいで。
クリスチャンだろうとクリスチャンじゃないかなと同じようにイエス様は毎日、毎日そうやって呼んでくれている。その声が皆さん聞こえますか？
自分のことで頭いっぱいになっていると聞こえない時があるかもしれない。
で、ラッキーで終わっちゃう。よかったで終わっちゃう。
でも本当にそこにイエス様への思いを少し放り込んだ時に、あ、イエス様だ。分かるんじゃない。
You see, Jesus is calling you every day through many things. Can you hear him? Can you see him? If your mind is full of yourself, maybe you can't hear, maybe you can't see him. But leave some room for Jesus, and then you'll notice it.
お祈りしましょう。
Let's pray. 天のお父様、本当に私たち一人一人、ここにいる一人一人をあなたが愛してくださって、諦めないで毎日毎日追いかけてくださることを感謝します。 Dear Heavenly Father, we thank you so much for loving everybody in this room, and you never gave up on us, and you are always coming after us. そして毎日私たちに声をかけてくださって、私たちクリスチャンであっても本当に道をから踏み出して、ね、失敗して自分の道にずれていくことがあります。でもそのためにあなたが呼び戻してくださることを感謝します。 And Father, I thank you so much that you're always calling me, and even as we as Christians we make mistakes and we sometimes go on our own way, but you will always call us back. その時にあなたが呼んでくださる時に、私たちがあなたの声を聞くことができますよ。あなたが何かをしてくださる時に、その出来事の中にあなたを見ることができますよ。And Father, when you call us, help me so that we can actually hear you. And when you do something in our lives, help me so that I can actually see you. 本当にここにいる一人一人が、神様、イエス様、あなたを見て、あなたを聞いて、あなたのところに、あなたの愛の中に戻っていくことができるように導いていてください。So help us, Lord, so that everybody in this room can hear you and can see you.And return into your love.
感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.